ドンキドンキドンキ。
締めに誰かが持ってたゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だ
ー！イェーイ！
ということで、サニバタイラが。
はい。
はい。今日ご紹介するのはですね、やっぱり SF で、絡めたいなと思いまして、
はい。
こちらです。
テ
レステレン！
おぐれ！
オグレッシュンですか、
ね、はい。オーガですね。
オーガ、
はい、オーガデザイナーズエディションということで。
出ました
ー。ですね、以前、あれですね、コンポーネントかな、ちょっともう忘れたけど、でっかい箱っていう話が出たんですけど、
そうそうそう。
まずでかいです、このオーガっていうゲームは。
うん、
まずめちゃくちゃ古いゲームなんですよ。
うん、
いつなのかな、2、30年前に出、オーガ初版。1977年。
お、スターウォーズと一緒じゃないですか。
おー、で、ちょっとこれ、いや、でもやっぱこれ SF だよ。なぜこれ SF の回に持ってきたかというと、
はい、
まあ、戦争ゲームなんですけど、
はい、
めちゃくちゃフィクション要素が入っております。
うん、
そのフィクションというのは、ですね、超巨大、傍若無人無敵戦車。
うん、
無人戦車だったかな。
あ、無人なの。
そうそうそう、なんかね、人類が、なんかどういう設定だったかな、なんか、まあ、戦争するんだけど、
うん、
なんかね、何をどう考えたか知らんけど、超巨大な、究極進化した、戦車型の自立型戦闘車両っていうのを作ったと。巨大、最大30メートル、より速く、原子力駆動式無限なんちゃらかんちゃらが動向でみたいな。ん？あ、そうそう、最初のサイバータンクが、
いや、初めての真の意味でのロボット、
うん、
自ら考えて、だからやっぱロボットなん
ですね。そうそうそう、もうグダグダグダグダ書いてるじゃないですか、
はいはい、
で、なんかね、この、まあ、要するにだからオーガっつうのが、
うん、
無敵の力を誇るなんかこう巨大戦車
自立
するね、
はいはい、
戦車なんだと。で、なんか面白いのが、うん、そのなんかね、国がまあ連邦と、なんか、なんすか、こう、ジオンみたいな感じで、こう、登場するんですけど、
うん、
その国それぞれが、なんか自分とこのオーガっていうのを作ったりするんですよね。で、ちょっと個性が違ったりだとか。
はいはいはいはい、
で、ゲーム的にはどういうゲームかっていうと、うん、基本は、二人用のゲームになります、
うんうんうん。
で、まあ、ウォーゲームに近いんですけどね。
うん、
まずだから、片方の陣営は、オーガっていう超強い巨大な戦車を1台だけ使うんですよ。
はい、
で、もう一方の陣営は基本はなんかその、まあ普通の戦車だったりとか、
うん、
普通の戦闘車両みたいなのをたくさん使うんですよね。だから、まあ雰囲気としてはどんぐらい？ 20 対1ぐらいの感じで戦うんだけど、
はいはいはい、
まあオーガが強くて。
強いね。
雰囲気的にはね、オーガが走るだけで戦車潰れていきます。
う
ん、プチプチプチプチみたいな。
そうね、確か
そう。で、射程とかも半端なく広くて、
うん、
もう、弱いやつが、なんすかこう、わーって言いながら近づいていくんだけど、オーガには、でっかい大砲とか、なんかミサイルみたいなのが、いっぱいついてるんですよね。
そうですね、そうそうそう。
だから一ターンで、なんつうんだろう、一気に何回も攻撃ができると。
うん、そうそうそう。
なんかそれがそれぞれその、兵装として、
うん、
なんていうかな、部位があるんですよね。
うん。
ミサイルとか、手砲とか、副砲とか、
うん。そうそうそう。
で、まあ、それごとにも攻撃してくるんで、
うん、
もうほとんどの雑魚の子たちはもうなんかどんどんプチプチやられていくわけですよ。
うん。
ただやっぱ恐ろしいもんで、その、数で囲んで、
うん、
どんどんどんどん撃っていくと、
うん、
まず手法が壊れみたいな、うん、なんかそういう一対他の戦闘が楽しめるっていう、
うん、
まあなんだろう、このテーマがすでにロマンチックじゃないですか。
そうですね、
うん、
足を止めみたいなのもあるよね。
あ、そうそうそうそう、なんかね、装甲の中に確かなんか足があるんですよね。
うん、そうそう、
うん、でなんかそれが減っていくとこいつの機動力も落ちてきて、
うん
うん、でどんどんどんどん弱体化するんだけど、なんかね、
でもやっぱりあれだったっけ、手法を先に落とした方がみたいなね。
その辺多分だからいろんな戦略があるんでしょうね。
いや
結構なんかね、でも面白いんですよ。なんかレーザータワーが建てれたりとか、
うん、
なんかね、司令部とかをこう作ってみたりとか、なんかいろんな編成を 与えられた編成ポイント内で、
うん、
なんか自由に自分のところの編成を組めるみたいな、
うん、あれだよね、うん、結局ダメージ与えたか与えてないかはダイスですよね、
うん、あ、そうそうそうそう、なんか最後はねダイスとかでこうえいって振るんですけど、
うん、いやでもこれがまた熱くなるんだよね、
そう
ここでこのダイスで出ろみたいな感じで、
そうですね、
壊れろみたいな、
うん、
当たれみたいな、
面白い、なんかあのオーガも実はいろんなタイプがあって、
う
ん、
はいはい、
オーガマーク1、うん、マーク2、
かわいい、まだマーク1、
そうそうそう、オーガマーク3とかなんかどんどんなんかいろんなタイプが出てきて、
うん、
あのもう飽きてきたら、うん、オーガ対オーガとかやってもいいらしいんですよ、もうその辺のこうなんか遊び方無限大みたいな部分で、
うん、
まあ割とだから楽しみ方としてはまあウォーゲームに近いのかなとは思うんですけど、
うん、
まあこの一回やっぱオーガ使ってみたいよねとか、
うん、
いやその辺はやっぱ楽しいかなと。
赤須さんどうですか、やったことあります？
ない、ない、
ああ
面白そう、
うん、赤須さん多分好きそうですよ、
ちょっと宇宙ではないですけど、
はいはい、
これはなかなか熱いですよ、
うん、
でなんかあの多人数で遊ぶルールもあって、
うんうん、
それこそフリートコマンダーみたいに2対2とかでやってもいいし、うんうん、ちょっと面白いのが、
うん、
王が一人対連合軍っていう、うん、
そうそうやったよね、
そうそうそうもうねプチプチ潰されていくんですよ、
う
ん、ああ須永さんの部隊が
キャ
ーみたいになってきて俺はこっちから回り込むぞみたいな、
うん、
うん、いやまあちょっとこう普通では味わえないようなバトル感が味わえるかなと思います。まあルールもねなんか思ったよりそんなに難しくはないんで、
うん、
ちょっとまあこれで興味が湧いた方っていうのはなんかねうちにあるのはそのなんだっけデザイナーズエディションっていうあの総集編みたいない
ろんな拡張の全部入りなんですね。
そうそうそう、これまでに出た全ての拡張が入ってるっていうもうなんか気が狂ったやつなんですけど大きさがね1メートルかけて1メートルぐらいあるんですよ、箱が
箱がめっちゃでかい
マジでやばいです、
うん、
なんかちょっとしたなんすかこう馬車でも入ってんのかなみたいなあのだからもうね出すのが気が重いぐらい の, あのいろんなゲームの下に置いてるんでまあそういうものなんですけど、
うん、
まあ遊んだらちょっとこう珍しい体験はできると思うんで、
うん、
気になる方はどこかで、遊んでみてください。
はい、
はい、ということで本日のホットゲームはオーガデザイナーズエディションでございました。
はい
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあ終わっていきますか。
はい。
じゃあ聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
鳥間と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ホットゲーム今ヘッド
と思いきやホットゲームその後
イエーイ。
いいんだったっけ。
一応仮ですよね。
はい。
あれこれもう
つくとんつくとんつくとんつくとんつくとん。
めっちゃ久しぶりですよね。
あ、そうですかね。
第2回ですよ。ホットゲームその後は。
ああ。
やったね。
はい、
うんうん。
ホットゲームで紹介したゲームを、
はい、
プレイしてどうだったかっていう話すんですよね。
そうですね。
あ、やっぱあの紹介した時とまた違う発見とかがあるかもしれないし、うんうん、さっきのねカッパラパーティーだって大発見ありましたから、ね。
確かに。
はい。
そう。
で、今回はタイラさんですか。
まあ僕がというか、
あ、まあみんなですね。
まあ
プレイした人、
何回か前に結構最近ですけどね、ご紹介した、
はい、
ホットゲーム、
うん、
アズールっていうのがありましたね。
はい。
はい。このアズールを、
うん、
ここに遊んだ人しかいない。
だ今ラジオに出演してる人はそうですね。
そうですね。はい。これはもうちょっと話すしかないぞということで、
はい、
ホットゲームその後、
うん、
アズールでございます。
イエーイ。
どうでしたか。
面白いよねこれ。
やっぱりよくできてますよね。
ボコボコにやられましたけど。
そうなんですよね。初めて赤瀬さんアズールやって、
はい、
で赤瀬さんの手番の前が僕で、
うん、
僕がこのタイルを取ったら赤瀬さんがすっごいマイナスになるぞって言い訳じゃないですけど、僕は赤瀬さんのタイルを見てなかったので、僕は自分のことしか考えてなかったので取った後で気づいたんですよ。あっ、うん、って思って、で赤瀬さんのマイナスがドドーンって増えてね。
ね、 割れる割れる。
嫌われるって思う。
落ちる、うん、
嫌われるって思ったら、赤瀬さんは面白いと思っちゃって
ください。いや、でもね、これすごい面白いゲームだった。
さすがゲーマー。
でもね、この箱の裏見て、僕すごい、はい、
そうですね。
あの、これ聞きたかったゲーム前にとか思うのがいっぱい書いてあるん
ですよ。そうですね。
実は結構設定細かいんですよね。
そうなんです
よ。
そうですね。
ムーア人とか。
ムーア人本当だ。
アズレージュはムアジによってもたらされた美しい装飾スタイルです。
ほいほい。
ポルトガル国王マヌエル一世はうんぬんかんぬんってこう、うんうんうん、ちゃんと設定があって、私たちはタイル職人で、
う
ん、タイルは貼るんですっていう、うん、あるじゃないですか。
はいはいはい。
それが、こう、アズルの絵面だけ見たときに、
はいはい、
ちょっと説明不足というか、あえて説明してない部分があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それで、ちょっとテーマよりなんか好きな人にとっては、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
なんかアブストラクトなのかなみたいな。
そうそうそう。
下手したらアブストラクト。印象を抱かせると思うんですけど、うん
はいはいはい、
特にそういうわけでもないんですよ。
うん、
だから、そういう人が多分いると思うんで、やったら面白かったっていうのもあるけど、うん、やる前からこれもっと言うべきですよ。
なるほどね。
これやっぱあの、エボラ宮殿とか、その、アズレージョとか、うんうん、まあ、こういう、ムーア人によってとか、こういう名詞が出ることによって、そういうなんか、世界観なんだなっていうのが。
そうっすよね。
そうですね。だって、アルハンブラ宮殿とかいう名前も出てきてる
ね。ねえ、いい名前ですね、アルハンブラ。
いい。ただタイル並べてるんじゃなくて、
そう
ですね、職人なんだよ、みたいな感じで、お皿から買ってるんだよ、みたいな気持ちがあると、
はいはいはい。
面白い。じゃないですか。
確かに。僕ね、あれなんですよ、あの、タイル職人だよっていうのを、僕、インストで必ず言ってるんだけど、あれですかね、赤瀬さんだからと思って手抜いたんですかね。
いや、だから、それは分かってたんですよ。もっと。お皿とかある時点でよかったんですけど、
もっと。
裏読んで、
あ、もっとね。
宮殿
とか。あー。確かに、宮殿の、なんかそうですね、だからちょっとこう、アラブ的な音楽でも聴きながらやったらもっといいかもしれないですね。
ただ、それ抜きに面白かったんですよ、
すごく。そう。やっぱシステムからまずやばくて、で、僕ちょっと今回聞きたかったのが、あの、今回来られてるのは若ちゃんが、初回プレイで130点って叩き出したらしいんですよ。
出ましたね。
何が起きたんですか、あれ。
何が起きたんですか、
30点って。
あの、まず、私こういうゲームするときに、まあこういうゲームめっちゃ好きなんですけど、サグラダもそうだったんですけど、ボーナスのやつは絶対に取りたい。
なるほど。
っていうタイプなんです、
はいはいはい、
絶対取らないと気が済まないんで、
うんうんうん、
まあそれでサグラダはボロボロだったんですけど、置けないじゃんってなってもダメだったんですけど、これはたまたま綺麗にはまったんですよ。ボーナスも全部基本取れたし、
うんうん、
で、綺麗になんか点数が多くなっていくように置けたんです。
たまたまなんですか？
結構たまたまです。ただ、ボーナスのことしか私考えてなかった
ので。ボーナスってこの、やっぱ10点ですか？を1種類を5個全部集めるのボーナス。
それ縦ボーナス。全部です。
あ、もう全部。
縦ボーナス。
縦も、
うん、10種、まあ、10点の。
10点も。
へぇー、すげぇ。僕ね、これ。
たまたまだったんですよ。
わかんないですよ。僕あの、このゲーム確実に好きで、
うん、
やってて楽しいし、めっちゃ好きなんだけど、
うん、
全然上手くならない。まあまだ2、3回しかやってないですけどね。うん、
あの、俺とハル君と若さんで、その若さんが100点以上叩き出した時に、ハル君はね。
俺は絶対しばらくこのゲームやらない
って言う。だから、光と影の部分ですよね。
いや、苦手なタイプではあるんですよね。
ああ、だから、あの、その時も僕は人のあれはあんまり意識してなかったけど、まあ、結構やられた感じなんですかね。
そうですね。
僕の下茶でしたよね。
そうですね。やっぱ砂川さんが悪いのかな。うん、あんま冗談です。
いやー、なかなかね、
見えてくると人の邪魔ができるじゃないですか。
うん、そうですね。
多分そこまでやったらもっと上手くなるのかもしれない。
そうですね。結構だからね、うんうん。
それは見てました。あ、これ、うんうん、ここに、上茶と下茶にここが取られるな、うんうん。ここを取られたらこっちを置かなきゃいけないから、ここに置いたらまずいみたいなのは、ずっと考えてはいたんですけど。
そう、だいたいもうわかるんですよね。余ってる時は、どうせこいつこの色取るだろうなって。
うんうんうん、
空きがこれだけだから取られるなみたいなのを一応見てはいたんですけど、うん、それより何より自分のが綺麗に並ばないと気持ち悪いと思って。
なんか後半に行くにつれてもう爆発的にその制限がかかっていくじゃないですか。
そう
ですね、あの右側の完成タイル置き場っていうんですかね、
そうです
ね、壁の部分、うん、あそこが埋まれば埋まるほど、あ、この段赤もうダメ、
そう
俺死ぬみたいな。
ダメな色がどんどん増えていくんですね、うん、当たり前だけど。
とかこのやっぱ序盤こう楽しい気持ちにさせといて、後半だんだん苦しめてくるっていう、まあこの性格の悪い なんかね、ゲームなんですけど、まあ面白い。
だから横並べるよりは縦並べた方がやっぱ楽なのかな。
まあなんていうか、その横に並べたら終わりますもんね。
そうそう
そう。
でもそこもよくできてて、その、勝ってるならもうその鳥が引いちゃえばいいし。
ああ、まあ確かに勝ってる、
ね。その辺でなんか終了タイミングもプレイヤーが決めていく。これ僕思うのは、なんかその、最近には珍しく、なんていうかな、結構その、剥き出しのゲームだと思うんですよ、実は。
そうですね。
人との駆け引き感であったりとか、なんか割とダメならもうほんとダメになっちゃうゲーム。
うん。
うん。でもなんかやっぱ面白いから何回もやっちゃうんですよね。うん。いや、1ゲーム目のそのルール確認しながらの時とかひどかったですね。
あれはまあ、あと、あれですね。あの、スタートプレイヤーに関するルールが多分お二人には間違って説明です。
ああ、そうそうそう。あの、これもしかしたらルールブック読み忘れてるとかいう人もいるかもしれないんで、念のために言うと、うん、なんかね、あの、真ん中の場から、あの、真ん中の場っていうのがあるんですよね。周りのお皿から取ると、余りが真ん中に行きますよね、うん。で、真ん中にどんどん溜まっていって真ん中が美味しくなるんで、うん、ここを、まあ、いつ取るかっていうゲームなんだけど、
うん、
これ真ん中を、このラウンド中で初めて手をつけた人は、次のラウンドのスタートプレイヤーマーカーを受け取るんですよ。うん、なんだ、いいじゃんって思うんだけど、このスタートプレイヤーマーカーが、マイナスというところに行くんですよ。だからそのジレンマ、うん、なんかそのね、こう、ああこの真ん中は美味しいし取れば次のスタピなんだけど、
うん、
うー取ったらマイナス点になるっていう、うん、
そうそうそう、
あれがやっぱまあまた面白くしてますよね。
あれバカ取って負けましたもんね。
そうですね。
毎ターンスタミ取って。
そうそうそう。
あれもなんかね、取ること自体は悪じゃないんだけど。
でおっしゃって、僕取りたくなっちゃうんですよ。あ、真ん中素敵と思って、マイナスぐらいいいやと思って取ってたら。なんか点数が行ったり戻ったりしてるみたいな。
あれ、罠が、あの、マイナス1点はこそうでもないんだけど、あの、あそこに置くと、マイナスが伸びやすくなるんですよね。
そうそうそう。
あれ、だから、マイナス2点ゾーンみたいなところ
に。3ラウンド目ぐらいに点数が0に戻りましたもん。
そうそうそう。コツみたいな。あ、もうあとはない。
戻ったわ。
いや
あれはまあ、
これはまあ、
面白かった。
そう。
いや、でもなんかよく言う、その、なんかね、あの、なんですか、だからワイワイ楽しくもできるし、うん、ガチガチでもできるし、だけどまあ結構あれですよ、そのできれば同じ温度のメンバーでやるのが、まあ、やっぱおすすめですね。
そうですね、確かにそれこそその割と、うん、まあ運の要素も確かにはあるんだけど、
うん、
まあやっぱり実力とかそのやり方がすごく出やすいゲームなんで。ですよね、
うん。だからオープン会とかで2回目やるとき、うん、その、なんていうの、ワイワイやってて楽しかったからもう一回アズールっていう人と、あの時のガチガチもう一回やりたいアズールっていう人が、もしバッティングしちゃうと、お互い不幸になる、ね。お互いね。お互い不幸になると思う。
まあ、遊び方に幅のある、どんな遊び方でも楽しめるゲームは大好きですけど、そういうゲームほど気をつけないと、
そうですね。
確かに。
遊び方が違う人同士が一緒に遊ぶとアズールはやばい時もあるかも。
あるかも。なんでこんな意地悪ばっかするぞみたいな感じになり得ますからね。
はい、だからそれはもう、お互いそういう可能性があるんだよっていうのを考慮しながら、
でもどんなボードゲームも結局そこには行き着くんで、
あ、まあそうですね、う
ん。幅があるってだけでもこのアズールはすごくいい。
確かに確かに。うん、
そうですね。
いいゲーム。
ただ単に、ね、ファミリーでタイル並べていくの、ああ楽しいっていう、うんうん、なんか攻撃とかまで考えてないとか、
うんうん、
ああ来ちゃった、ごめんねとかそんな感じでも全然いいと思うんです。
う
ん
う
ん、
そうですね。
確かにこうなんかちゃんとこれをうまく組み合わせていくだけですでに楽しいですからね。
そうなんですよね。そうですね。もうそこだけで楽しい。うん、
いや、これほんとどんどんやりたい。全然勝てないけど、これ好きなんですよね。
これ、SGJ 取っちゃうんですかね。
なんかその今言ったような部分でもしかしたらっていうのはあるけど、
ドイツ年間ゲーム大賞。
でも僕は全然取ってもおかしくないなという気はしてますね。どうですか、こんなもんですかね。
はい。
ということで、はい、本日のホットゲームその後は、
うん、
じゃあみんなで言いましょうか。はい、せーの、アズール
でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
気持ちよかったですか？
はい。
よかったです。もう、田谷さんが気持ちよかったんだったら僕は何よりです。
もう一回やっていいですか？
はい。
せーの、アズール
赤瀬さん言ってないですね。
やり直しますか？
いや、もういいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
はい。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
若と、
春と、
博士ヨグと、
サニバタイラーです。
ありがとうございました。
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 ホットゲームインマヘッド締めに誰かホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
はーい。
曖昧な斉
藤さん。
今日ご紹介するのはこちら。ケテステン、スモーワールド、
どんどんどん、
スモールワールド。
これこの歌めっちゃ歌いたいんだけどダメなんですよね。あれ関係あんのかな。
これ歌なんですか。これ、
え、上知らないんですかこの歌。
いつはスモーワールド、
世界中どこだってヨーヨーっていう、
戦あり
コロビアリーイエ
ー。そう、スモールワールド、あのこの間拡張会話したときに、
ボビロンバンド触るの好きね、あなた、平さん。
サージェントペッパーズ。
はい、拡張会。
はい。で、あのときに、
はい、
拡張がいっぱいあるゲームといえば、スモールワールドってのもあるよね、みたいな話をして、
うん、
で、まあ、めっちゃ有名なゲームだったんですけど、やったことなかったんですよ。
うん。
で、気にはなってたんですけど。
はいはい。で、
あの、なんかラジオ聞いてたら、
はいはいはい、
もうその、セリフなんとかで、気になってきてしまって、
自分が喋ってるの聞いてやりたくなった
そうそうそう、
はいはいはい、
で買っちゃったってい
う、うん、
なるほどなるほど。でプレイは、
プレイしてみたら、
お、どうでした。
もう案の定面白い、ね、
案の定面白い。
そう、
はいはいはい。どういったゲームなんですか。
ざっくり言うと陣取りなんですけども、
お、
その能力が、種族によって能力がいっぱいあって、
はいはい、箱絵の側面にめっちゃ、箱の側面にめっちゃ書かれてる。
そうですね、14種族ぐらい。
そんなにあるんだ。はいはいはい。
で、それにプラス、うん、あの、能力ってのがあって、
うんうんうんうん、
で、あの、組み合わさるんですよ。
ラットマン。
錬金術師のラットマンとか、
お、
要塞を設けるトロールとか。で、あの、これが5つ、毎回6枚だったかな。並んで、そこから自分が使いたい種族を選んで、
へ、
それをこう使って陣取りしていく。
面白い。じゃあもうリプレイ性も高いし、この組み合わせによって違う展開になるし、
う
ん、
そうですね、だからこの能力を見て、どれが今強そうかなってのを想像して使ってみるっていうのがこの楽しさの
霊体の
メインかなという、う
ん、強奪するトリトン。
で、まあ、結構そのバラエティ豊かなんですね、
絵もなんかいいですね。
うん、で、
怖すぎず。
まあ、ゲーム自体は、うん、まあ、この、
ポップ。
やったりやられたりって、いわゆるマルチゲームっていうんですかね。
はあ、はあはあ、
なんですけども、すごいあっさりしてて、バトルもですね、相手より多い枚数ので、ボンと置けば、もうすぐ、この相手を、のけぞらせることができる。
シンプルなんですね。うん、はいはいはい。
めっちゃシンプルなんですよ。
うん、
で、特徴として、
うん、
こうある程度こうバーッと種族が広まっていくと、うん、枚数の関係でもうそれ以上ちょっと伸びていかなくなるんですよね、
うん、
そしたらあのこう衰退するって、
お、ひっくり返したの、
ひっくり返すとこの能力が全部なくなって、このスケルトンがいた後みたいになるんですよ。
はいはい、
うん、
何ですかそれ。
で、で、このゲーム、その、最終的にはお金を儲けるのが、あの、ゲームの目的で。
あ、はいはい、エリアじゃないんだ。
うん、で、その、征服した土地の数だけコインがもらえるんですけど、
うん、
で、衰退すると能力は消えるけど、うん、相変わらずお金だけは一応もらえると。
ああ、はいはいはい。
で、それを、プラス新しい種族をまた選んで、で今度はこいつで陣地を広げてくる、
はいはいはい、
っていう感じで、あの1回のゲームで 2、3種類ぐらいの種族を使っていくんですよね、この世代を超えて、
うんうんうん、
その辺がなかなか面白いですね。いつその、
うん、
この種族を衰退させて新しい世代に移行するかとかですね。
そのタイミング自分で選べる。
そうですね。
平さんはやりました。
そうそう、なんか、うん、1回かな、うん、あ、やらせてもらって、なんか僕の中でのイメージで、まあ、有名なゲームなんで、うん、あの、まあ、知ってはいたんですけど、
はいはい、
なんかもっとその、 僕は基本的にはなんか個人攻撃とか直接バトルはそんなに好きではなくて、敬遠してたところが正直あったんですけど、やってみたらね、全然きつくなかったです。なんかだからその陣取りでぶつかり合って領地を取り合ってって言ったらなんかすごいバチバチな感じがするんだけど、なんですかね、もうだから、滅んでいくのが前提で遊ぶんですよね。
ああ、なるほど。
もう、なんか2、3ラウンドぐらい回したら、もうどんどん減っていくんで、あ、もうそろそろ見切りつけっか、みたいな感じで、逆にその見切りをつけることがプラスになるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
だからなんかこう、やられても、うん、いいよ、後でやるから、みたいな。なんかそんなにダメージがきつくないんですよね。
なるほどね。
だからどっちかというと、ポジティブな気持ちで遊べるゲームだなぁと、なんかそのさっき言ってた、なんですか、こう、組み合わせなんですよね。何でしょう、バッジでしたっけ、バッジっていう、なんか、特殊能力がちっちゃいのに書いてるのと、種族の特殊能力っていうのが、こう、足し算で、二つ能力を持った状態で使えるんですけど、なんか、その組み合わせの、うお、この組み合わせ強いんじゃねみたいなのが、出てくるんで、なんか、それをやっぱ考えて、ああこれだったら出し抜けるかなみたいなのがやっぱ面白かったですね。うん、これは確かにもっとやりたい。でめっちゃ拡張出てるんでね。
これボードが2つあるんですか？
人数によって変わるんですよ。これが3人マップで、
はいはい、
で裏が2人マップ。
あ、確かにこっちに4と書いてますね。
で4人マップと5人マップなんです、
ね。ああ5人までできるんですか？
これちょっといい話があって、はい、このゲームのタイトル何でした？
スモールワールド。
そう、これね、人数に合わせてボードがあるでしょ。
はいはい。
これデザイナーさんがちょうど調節してくれた、ちょうどいい狭さのマップなんですって。だからなんかこう、必ずぶつからないと、やっていけなくなる、ちょうどいい狭さらしいんですよ。なんかそれ聞くと、ああ、ありがとう、デザイナーさんってなんか思いますよね。
難しかったんだろうな。
なんか元ゲームがあって、ビンチっていう。
ビンチか。
その歴史とそのヨーロッパの国をテーマにした渋いゲームが。
ゲルマン人とかそういうやつ
ですね。元ゲーだったんですけど、でその欠点をいろいろこう調節して、そっちの元ゲームの方は一つのボードだったけど、
はいはい、
まあ、人数少ないとちょっとスカスカになるねとか、
あ、
そういうのをこう細かく調節した
っていう。なるほど、
そこがこれらしいんですよ。
これ自体は新しい名の？
いや。
あ、そうでもないんですか？
どんぐらいですか？もう10年ぐらいになるんじゃないですか？
あ、そうなんですか？そんなもん。
そこまではならない？
そこまではじゃない。
でも結構前ですよ、これは。
なんか、そのぐらい経つのか？
経つんじゃないですか？もうだって拡張もかなり出てますからね。
最近もう10年のスパンが短く。
確かに。もうなんか気づいたら斉藤さん、その ビンチをなんか買ってそうですね。
いや、
あれ、
さすがに、
さすがに。
うちの棚の事情がです
ね。手に入るんですか？
あ、売ってることは売ってます。
あ、マジっすか？今でも売ってるんだ、ビンチ。へぇー。うん、いや、でもこれは確かに面白かったですね。なんかいろんなバージョンでやってみたいなと思わせるゲームだった。
やっぱその拡張がたくさん出てるのは間違いないって おばあちゃんが言ってたのは、楽しかったですね。
おばあちゃんゲーマーだったんだ。
よくお聞きみたいな。
言い伝えが、なんか誠じゃった。
確かに、これは面白かったです。
あ、じゃあ、よろしいですか？
はい。
じゃあ、もう一度タイトルを。
あ、スモールワールド。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、お会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ホットゲーム今ヘッドワー、主演に誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
はい、僕です。
イエーイ。
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん。
はい、はい、今日実はですね、
はい、
まあ、おしゃさんに収録ひょっとしたら僕最後かもしれないということで、
ああ、
なんか寂しいことを急に言い出しますね。
はい、悲しいですね。
はい。ということで、今日はイスタンブールダイスゲームと。
そうそう。
なるほど。ということでとイスタンブールはつながった。
ああ、いや、僕は読み取りましたよ。
あ、なるほど。
そこはやっぱり砂川君との出会いですよ。
そうですね。
ああ、なるほど。
出会い、そして別れ。
は
い、
イスタンブール師匠ですから、
ね。ただ僕覚えてなかったんですけど。 これ言っちゃいけなかったあの、イスタンブールが砂川くんとの出会いのゲームだったんですね。
はい。はい、それ確かになんかこのイスタンブールダイスゲームの表紙のおっさんがいるじゃないですか。
はいはいはい、
これがなんかその、弟子の成長を見守ってる師匠の顔に見えてきませんか。
そうですね。
お前もなんかイスタンブールちょっとはできるようになったみたいだなみたいな。
もう俺がいなくても
超優しい目してるよ。いやい
やもう今は砂川くんの方がもうすっかり強くなってしまって
る。いやいや
いや、いい話だなぁ。
で、イスタンブールダイスゲームなんですけども、
はい、
まあ、ご存知の方も当然も多いかと思うんですけども、
はい、
おイスタンブールですよね。
はい。
はい、
イスタンブールでしょ。
イスタンブール、トルコですね。
イスタンブール、
はい。
イスタンブールの
ダイスゲーム
です、うん。ダイスゲームなんですけども、あの、ご存知イスタンブールをダイスゲームに落とし込んだゲーム。
でもめちゃくちゃ評判いいっすよね。
笑うとこでした、今。
だってイスタンブールダイスゲームしか言ってないじゃないですか。
話が全然進
んでない。ここで言いたいのが、
はい、
ダイスゲームなんですよ。
そうですね。
そうですね、
はい。そろそろヤコウさんが切れますよ。
いや、切れないです。なんで、
ヤコウさんは、
もう一回、
ラジオの。
いやいやいや、
うん、
はい。
ラジオの話
すな。これがですね、結局、イスタンブールってどういうゲームだったかって思いますと、
はい。
結局、ルビー集めてなんぼのゲームだった
そうですね。
はい、
う
ん。で、それ、ルビーを集める手段が、もう、ダイスに置き換わっちゃってると。
そうですね。
確かこれ、ルールブック読んだら、うん、お弟子さんがダイスになってるんですよね。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうだったんですか、
はい、
そうなんですよ。
イスタンブールのあの、弟子っ子が、ダイスが弟子っ子なんですよ。
あ、
で、弟子っ子がいろんな商品やら何やら、あれしてくれる。
そうなんですね。
持ってないんですよね。
持ってないです、持ってない。
持ってないけど、やっぱりここまで。
もちろんですよ。
ルールを読み込んでる。
さすが。
さすがですね。ということで、
はい、
終わってきますか。
いやいや、ホットな部分を教えてください。ね、どこがホットなんですか。
まあ、そうですね。あの、まあ、ルビーを取る方法、イスタンブールもすごく、
はい、
例えば荷車を発展させたり、
うん、
あといろいろあったじゃないですか。
な、商品を集めて、商品と交換したり。
そうそう、お茶屋でお金稼いで、う
ん、はい、お金と交換したり、ね、はい、ありました、まあ。タイルを取って、ルビーにしたりとか。
あったんですけども。
はい、
あったんですけども、うん、今回はもうほとんどダイスの目、それからそのダイスの目で取ったこのチップですね。
そうですね、商品を取れるんですね、うん、ダイスの目。
商品チップで、取ったチップがまた後々ダイスの目として使えると。
そうですね、はい。
そこでだんだんこう強くなって、ダイスの目を、チップをプラスすることによって強くして、
はい、
ルビーを取ると。
そうですね、は
い、でこれものすごくシンプルなんですけども、
うん、
これがやっぱりやってみないとね、
うん、
分からないとこありますよね。
そうですね、
はい、僕が言えるのってもうこれぐらいなんですけど、なんかあとありますかね、イスタンブールダイスゲーム。
僕これあれです、あの最初あのヤコウさんと、
はいはい、
ヤコウさんのゲーム、ヤコウさんが購入されたゲームをサニバに持ってきて、
はいはいはいはい、
でヤコウさんと僕とデンデンさんとやってたんですね。
はい。
はい、あ。もう、デンデンさんに勝てなくて、デンデンさんとヤクオさんがあの時は勝ちましたね。
そうでしたっけ。
はい。
ああ、そう
だからもう、ね、あとさっき言ったように僕はダイスの運がないと。はい、あ。あと、まあ、戦略のあれもあるだということで、
はいはい、
勝てねえな、勝てねえなって言ってたんですよ。でも、なんかちょっとね、皆さんご存知でしょ、あのゲームデザイナーの久保田くんってご存知です。
あ、うん、
はい、
有名な、
はい、今頃も新社会人としてバリバリ働いてる頃だと思うんですけども、
はいはいはい、
あの久保田くんとやった時には勝てました
なんだこの話、
そう、なんかこういう、
なんで言っていいんか分かんない、
あまり嬉しそうじゃない。
いや、なんかこういうのってどうなんですかね、あのヤコウさんとデンデンさんを倒さないと、なんか、はい、やっぱ喜んじゃいけないのかなみたいな。いや、
なるほど、中ボス応募素敵な。
なんか。なんで格付けたがるんですか、いいじゃないですか、勝ったら喜び
が。そうですね。
デンちゃんの方が応募する。
になっちゃいますかね。いや、なんか僕、あの、悪い癖があって、
はいはい、
あの、一度勝てたゲームはもういいやっていう、悪い癖があるんですよ。
じゃあいいじゃないですか、もう。
いや、でも、
勝った
いいですか、
いいと思いますよ、久保田に。
ヤコウさんとかデデさん倒さなくていいですか。
いや、別に、まあまあ、いや、からちょっとよくわかんないですね。本当に楽しければいいんじゃないです
か。なんか応募しか見た目全然ないんですけどね。
はい、そこがうまいんですよ。
ねえ、
はい、
油断してしまうのかな。
そうですよ。
あの見た目に。
なるほどね。
ちなみに平さんは今ボードを使って遊んでますけど、
はい、いや、これなんか表と裏があるけど、なんか違うのかなと思って。
2人用、
人数があるんですね、3
人用と4人用の面ですね、
はい、めっちゃ見てますけど、
はい、どうでもいいんですけど、僕あの、
はい、
イスタンブールダイスゲームするときはこうやってやるんですよ、は
い、おお、なんかちょっといいですね。
ちょっとこう豪華じゃないですか。
うんうんうんうん、
箱をひっくり返して箱の上に 乗せてやるとなんかぴったりいい感じでですね、
なんか 3D ボードっぽい、
はい、で、うん、ダイスも転がってここら辺ルビー当たっちゃうと大変なことになるし、
あ、そうそうそう、あれ嫌ですよね、
でしょ、うん、変なところに転がっていったりするし、
はいはいはいはい、
うんうん、
は
い、
これおすすめです、
はい、
はい、
これ確かにちょっと素敵ですね、見たらわかる、
はい、
うん、確かに全然話違うこと言っていいですか、
ダメです、
はい、じゃあやめときます、
いや言ってください、ね、最後なんでこれは
ダイス、いやごめんなさい、本当にイスタンブールダイスゲームの話じゃないですよ、
はい、
あのダイス振ってルビー動いたら嫌だって話したじゃないですか、
もう一回
ダイス振って、
はいはいはい、
ルビーが動いたら嫌だって話したじゃないですか、あのついこの間バザリをやって、
お
あのケタさんがサイコロ振ってあのコマを動かすんですよ、バザリのあのコマを、
はいはい、
それで
わざと
わざとじゃないですよ、もちろん何言ってるんですか、わざとな人なんです
よ、わざとな人とかいる、
僕最近そのケタさんとめっちゃ仲良くなってきたんでは
い、はい、
今度やったらぶち殺しますよ年上なんですけどねいやもう本当本当、
いやいやいや、まあまあまあね、砂川君はそういうとこありますよ
いや人は選びますよでもねありました最近ツイートで、いやいやいや、あのね、あの自分よりもね、なんか上の人の態度じゃなくて、うん、下の人じゃないけど上の人だけど、
うん、この話言いましたらダメなやつ、
ダメなやつですねじゃあこれ全部
見ました僕、
カットのやつでよろしくお願いします
いいですよね、カット自分でし放題です
いやでもカットしないですよ、僕ケタさんにはちゃんと直接お話して謝っておきます大丈夫です、僕こういうね、あの人間的にダメな部分がある
言っちゃった自分で、
あもうこのリハビリとしてみんなでボードゲームして、あ人間ってこういう風に振る舞わないといけないんだなって今勉強中なんです、
本当ですか、
本当です本当です、
なるほど、
はい、すいません、どうぞ、イスタンブール、
まあ、イスタンブールダイスゲーム、とにかく、まあ、イスタンブールほど、
はい、
肩苦しくないっていうか、ちょっと肩の力を抜いて、
はい、
ダイスに任せて、
はい、
あのルビーが取れるところが、
ね、
僕はすごく好きだなと、
そうですね、
はい、だってスタートプレイヤーでいきなり赤黄黄色緑出ちゃったらもうルビー1個もらえちゃいますから、
ね、うん、あ確かに確かに確かに、
そういう緩さも許してしまうような、
うん、
僕は好きなゲームです、
はい、
はい、
よろしいですか、
はい、
じゃあもう一度すみません、タイトルを、
はい、僕が今回紹介したのはイスタンブールダイスゲームでした、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
じゃあ終わっていきますかね、
はい、
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、
またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
夜光と
トリマと
サニバタイラです、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ホットゲームインマイト、締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ、今日は誰だ、
俺だーということで、サニバタイラが、
はい、
はい、じゃあ、今回のホットゲームをご紹介しましょう、
はい、
今回のホットゲームはこちら、テレステンハーベストアイジャント、ですね、放題が四季の森でございます、
出ました、イエーイ、
はい、
四季の森、
ね、ビッグファンゲームズさんっていう、台湾
だ
ったかな？の、ゲームメーカーさんなんですよ。
はい。
でね、なんかね、特徴としてはものすごくそのコンポーネントの雰囲気とかが美しい。
うん、
確かに。で、ゲーム性にもなかなか定評があるよっていう話で、ただね、今回これ僕超迷ってました。
うん、
見た目もいいし、結構評判良かったんで迷ってたんですけど、決め手になったのはね、これ斉藤さんもおっしゃってたんですけど、ネット上で誰かがこれクソ面白いって書いてたら、うん、もう気になってしょうがないってなるんですよ。
なるほど。
有名な方の太陽王子さんが、
はい、
ネット上でこの四季の森ってやつは俺にとってのなんか今年のベストゲームだったぜみたいなことを書いてたんですよ。
ああ、それ言われちゃう
と、それ言われちゃうとベストゲームかーってなってしょうがないってなって。まあ、気づいたら予約してました。
はい。
はい。こちら、四季の森っていうゲームなんですけど、
はい、
どういうゲームかっていうと、
はい、
これ、多分、ちょっと僕今予感はしてるんですけど、
うん、
今後結構スタンダードになって、たくさん、なんか、このサニバでもいっぱい遊ばれていきそうな気がします。
う
ん、はい。まずね、基本情報から、2から4人用の30分で終わるゲームです。
お、
非常に回しやすいゲームですよ。
うん、
まずどういうゲームかっていうと、
しかも8歳以上って書いてある。
そうそう、ルールもね、難しくないです。
うん、
ただこれはね、すごく今回いいなと思ったのが、
うん、
まずポジティブなゲームなんですよ。
なるほど。
なんかね、自分の持ってる、まあ、農地が3つぐらいあるんですけど、うん、そこに、こう、種を植えて、うん、作物をこう、どんどん増やしていって、
はい。
まあだから、あの、上様的な、なんかその、増やしていく系のゲーム。ね、うん、
好きなやつですね。
好きです、好きです。で、はい、殴り合いとかないんだけど、うん、ただね、今回これやっぱすごくいいぞと思ったのが、うん、プレイヤー間でのその絡み合いはちゃんと作ってあるんですよ。あのね、まあまずだからそのやることとしては、自分のその農地に、うん、このね、またこれがよくできてるんですけど、あの3種類の農地があるんですね。
うん、
丘と森と、なんだったかな、草原みたいな、うん。それぞれ広さが違うんですけど、まあここに自分の植えたい植物を、まず種をまくんですよ。
うん、
はい、今バナナの種をまきました、うん、そしたらこの農地はバナナの農地になります、
うん、
でそしたらもうね、あとはひたすらここにあのバナナを巻いていくというか、まあ増やしていくんですよ。具体的にはどういうことをやるかというと、このバナナのカードを先ほどのそのバナナの種を巻いたところに上に置いていく、
はい、
でこうするとどんどんどんどんバナナが実っていくというこんな感じです、
うん、
でまあ、たくさん、その、ここに植えてから、頃合いを見て、収穫っつったら、これが点数になるんですよ。
はい。
でね、こっからはすごい面白くて、うん、まずその、収穫をしたら、まあ、カードに書いてる点数が、まあ、そのまま入るんですよ。まあ、ここはよくあるじゃないですか。うん、ただね、この、収穫をした時のこの枚数っていうのが、鍵になってて、
うんうん、
この枚数が、1,2,3,4,5 みたいにカウントするんですけど、まず、最初はその枚数を、なんかその豊作トークンつって、例えば5枚だったら、そのバナナのトークンを数字の5のマスに置いとくんです。で、そしたらどうなるかっていうと、あのね、ここが素敵なんですけど、バナナを好きな動物っていうのがいるんですよ、このゲームには。それぞれ果物ごとにいるんですけど、バナナを好きなのはもちろん、
サルですね。
え？カワウソです。
あ、カワウソ。
知らねえの？カワウソ。まあカワウソくんが、こう、キョロキョロしながら出てくるんですよ。穴から。ほこ。穴？水から。まあカワウソだからね。こんにちは。僕はそのバナナを食べたいよ、みたいなことを言って、その、今バナナを収穫をした人のとこに、ススススッと、もう、まあいや、これ、カワウソくんです。ススススッと来てくれるんですよ。
はい。
そしたら、これがゲーム終了時8点になる。
おぉ。
だから、このゲーム基本的には、この、たくさん収穫をして、この、その植物、デザート、フルーツを、好きな動物くんに来てくれるのがすごく重要なんですよね。
なるほど。
はい。でね、こっからがまた面白いんですけど、うん、さっきバナナの収穫ポイント、豊作ポイントが5だって言ったんですよ、
うん。
で、このゲームにはバナナのカードがまだあります。
うん、
じゃあ、次に誰か他の人が、6以上の、バナナを収穫したら、うん、カワウソくんそっちに行っちゃうんですよ。
あ、なるほど。
ここがこの絡み合いになるわけですよね。
なるほどね。
だからね、あのゲームのそのプレイヤー的に言うと、今俺このバナナ4で収穫したら、とりあえずカワウソくん来てくれるけど、
うん、
おやおや待てよ、俺の下茶のあいつが、うん、バナナをどんどん育てようとしてるぞ、
うん、
もしくはさっきあいつ手札に確かバナナ隠してたみたいな、
うん、
だから後出しで抜き去られると取られちゃう。まあ、いわゆるカタンでいうロンゲストみたいな。この移り行きがあるんで、非常にこの中ね、攻撃性はないんだけど、なんかその絡み合いが強くできている。
なるほど、なるほど。
これがこのゲーム面白いなと思って、
はい、
非常によくできてると思います。で、じゃあいっぱい伸ばせばいいじゃんってなるじゃないですか。ただ、ここもまたよくできてて、あのね、この果物カードともう一つ種類があって、天候カードつながるんですよ、
うんうん、
これ晴れと雨があるんだけど、うん、あのね晴れが3枚続いちゃうと干ばつが起きるんです。
あ、
するとこれもね多分カタンからインスパイア受けたんじゃないかなと思うんだけど、自分のとこに植えてる一番伸びてる農地が半分になっちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
かっこ春、波数切り捨て。
はいはい、完全に。
めっちゃカタンっぽいでしょ。
はい、
でもすごくよくなんか消化できてますよね、ルールは。
うん、
で、まあこのお日様が3つ続かないでーと思う わけですよ。でこれ、お日様と別に雨のカードっていうのがあって、うん、これね、出方がすごく大事で、うん、お日様が出た後に雨が出たら、うん、総裁で打ち消しちゃって消えるんですよ。うん、だから、晴れ、晴れ、2枚来たら、あと1枚でやばいってなりますよね。うん、でここで、晴れ来ないで、晴れ来ないで、晴れ来ないで、晴れ来ないでと思うんだけど、まあ、ここで晴れが来たらもう半分になっちゃう。うんうん、雨が来れば、先延ばしになる。うんうん、まあ、この辺のなんか、その、運と、今行くべきなのかどうなのか、この辺のなんかその、運の揺らぎもあって、いや、これはめちゃくちゃ面白いですよ。やっぱこの動物くんが来てくれるっていう時点でちょっとなんか素敵じゃないですか。
確かに。
ね。はい。ということで、今回ご紹介したのは、四季の森というゲームでした。
はい。
はい。これ非常に素敵なゲームなので、機会があったら皆さん遊んでみてください。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、終わっていってよろしいですか？
はい。
はい。はい。じゃあ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
黒崎と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今言うと、
ヤ
ッホー！どんどんどんどんどんどんどんどん。締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
はい。
今日は誰だ？
はい、僕です、ヤコウです。
意外！
はい、びっくりした。
いや、本当に巻きじゃなくていいです
か？あ、大丈夫ですか、うん。まあまあ、じゃあ、まあ、ご紹介しましょう。今回の、はい、ゲームはエイジオブサモナー。
出たー、待ってました、はい、
どんどんどんどん、大召喚時代ですね。
そうですね。はい。
はい、はい、こちらは、チキンダイスゲームさん、ですかね。
ほいほいほいほい。
そうですね。はいはいはい、
うん。で、ちょっとどういうゲームかっていうのはもうざっくりとした説明しかできないんですけど、要は、
はい、
カードゲームで、手札からいろんなこういうフェアリーとかいう、これは精霊っていう感じなんですよ。
ただ、召喚する
んです、ね、召喚するんですよね。このモンスターっていうか精霊っていうか。
はいは
いはい、そう、面白かったですね。まあ、フェアリーっていうで言えば精霊ってわかるんですけど、例えば、ベリアルとか、これ悪魔の名前ですけどね、シルフィード、あ、これはまああれです、まあスケルトンとか、この辺が全部もう精霊という名前で召喚しながら、まあ点数を稼ぐんですけど、まあ召喚するときにこの右下のやつがまあ点数になるんですけど、基本的に。まあそれ以外にもこう、特殊能力がありまして、まあコストが安くなったりとかするんですけど、こう、一番のポイントは隣の人に、
そうですね。
なんて言ったっけ、フォロー
なんかやってた、う
ん、なんか言葉がありましたね。
ありました。その魔力、召喚するためのコストのための、
うん、
この水色のやつとか。
アシストです、
ね。アシストをするんですね。
はいはい、毎ターンね。
こんな感じで。
右の内の人に渡すんです
よ、ね。渡すんです、
ね。はいはいはい、はい
で。自分も置けるんで、うん、毎回魔力が2増えていくんですけど、
そ, うです、ね
はいまあ、それもありますし、うん、あとなん、キーナンバーっていうのがあって、うんこの、左上に数字が1から、6までやったっけあるんですけど、
うんうんうん、
相手にさっきアシストで置くって言ったじゃないですか。はい、でキーナンバーを決めるときは、このアシストで置かれた数字3と自分が出した、手札から出した数字、今回2なんですけど、はい、2を足したら5になるんですけど、はい、その数字によってアクションが変わる。
そうなんですね。
アクションをするか、このモンスター、精霊を召喚するかっていうゲーム。
面白いですよね。
面白いですね。
足し算で、アクションが決まる
っていう。そうですね。
はあ、これは一番上の2枚。
2枚
って感じですね。
そうそうそう。うん、上の2枚がキーナンバーで、あとは、右上のその大きな、
はい
木のマークだったり、石のマークだったり、炎のマークだったりの、これが魔力になって、左上の方のコストを払えば、召喚ができるようになる。召喚するか、さっきのアクション、キーナンバーでアクションするか、どちらか、っていう感じなんですけどね。で、30点勝利チップを集めるか、もしくは精霊10体召喚したら、終了の宣言をすることができる。
そうですね。ここもまた面白い。
面白かったですね。
自分の好きなタイミングで、
そうですね。
次終わりますって言える。
で、いろんな勝ち筋があったんですけど、結局、この前は平さんが、なんだっけ、進行っていうチップをもらえるアクションをたくさんしてて、
そうですね。
で、それが賭け2倍になるみたいな、
はい。
あ、こいつだ、レビアタン。
おぉ
召喚できて勝ったみたいな。
出たレビアタンの名前もう忘れませんよ。
強かったですね、これね。
強かったですね。
で、あれですよね、このだから、 精霊を出すことによって得点がもらえるのもあるんですけど、
そうですね、
アクション中に得点チップを取ることもできるんですよね。
そうですね。
そしたら、この得点チップは人に奪われる可能性があるんですよ。
あったあった。
で、ヤクオさんが、僕1位じゃないですよって言ってるのプラス、その、奪われる得点を持ってるのが僕しかいないから、毎回僕から取っていくんですよ。だから僕じゃないですよって面白かったです、
ね。面白かったですね。その、もう、なんですか、手札によって、その、なんていうんだろう、その、アクションに、アクションをする、その戦略が変わってくるんですけど、さっきみたいに、平さんみたいに、信仰のチップを集めるとか、僕の場合は制服って言って、さっき、言った砂川さんから取られるみたいなの言ったんですけど、奪うっていうのができるね、勝利点のチップを。それでやってみたんですけど、まああんまり、いまいちでしたね。
まあ1点ですからね、言ってもね、
そうですね。そうですね。
あれなんですよ、だから自分の上にある、カードと自分の手元にあるカードを考えて、
はいはい、
じゃあ次このアクションしようって思ったら、次の手番の人がカードを上に乗せちゃうんで、
そうですね、
あれって計画来るじゃんみたいなね、そういうのがあって、
そうですね、面白かったですね。面白かった。
これあれなんですね、デザインは北条棟梁さんなんですね、ここに書いてる。
うーん、
すごいですね。
なるほどね。
確かに、
はい、なかなかこう意欲的な作品ですよね。はい、やっぱなんかその、やってることは一つ一つは結構なんか、なんていうかソロゲーガーの強いものなんだけど、
はい、
その隣の人との絡み合いがものすごく意識されてて。
毎回あるしね。
ね、だからこのなんかバランスがすごくいいですよね。やっぱり隣の人を意識しないといけないっていう、常にね。
そうですね。
あとこのもうカードに本当いっぱいなんかね、この小さい1枚のカードで頑張ってますよね。
すごい
魔力入れて、はいはい、テキストも入れて、アイコンも入れて、点数も入れて。まあまあでも、決して難しくはないですね。
うん、簡単
です、ね。
で、なんかエイジオブシリーズって僕あれなんですよね、エイジオブリバイブでしたかね、前や
った
の。
あ、はいはい。
あれもそうだったし、うん、このサモナーもそうだったし、なんかその、一つ一つが、なんか何かのモノマネだけじゃなくて、ものすごくこうオリジナルな、チャレンジャブルなことをやってて、
そうですね。
すごいなと思います。だから本当の意味でこう世界に通用するというか、なんだジャパニーズはすげえなって、外人さんにびっくりしてもらえるんじゃないかな、みたいな。
そうですね。
確かに。
あとは細かい、いつも言って、裏返したらこれ賢者の石って言って、
ああ、そうですね、
はい。魔力が、オールマイティの魔力ですよ
っ
ていう、カードをひっくり返すことによって、この裏の意味を持たせるのが ね、すごいいいですね。
まあ、ルール間違いすなさ
が。いや、まあまあ、それはいい。それはいいじゃないですか、言わなくて。怒ってないです。まあまあまあ、めっちゃね、罵詈雑言を吐きました。
まあ、今回以上ですね。はい、ありがとうございます。
ここで終わったら俺の印象がす
ごい。ああ、いやいや。
あ、ごめんなさい、何でもないです。大丈夫です、大丈夫です。楽しかった。
楽しかったです。
またやりたい。
またやりたい。やりましょう。
はい、
はい。では、今回はエイジオブサモナーズでした、
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますかね。
はい。
はい、はい、
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
マジモリと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。